ワイワイガヤガヤのコーナーです。今回司会を務めます藤井めぐみです。それでは皆さん一人ずつ自己紹介お願いします。
こんにちは、帯広から来た笹村律子です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、札幌から来た島崎直美です。よろしくお願いします。
こんにちは、大野哲人です。
こんにちは、猿川加工の富川からやってきました徳富です。
はい、茅野志郎です。
おはようございます。札幌から来た川上正史です。よろしくお願いします。
今日は大人数ですね
さて、今回のテーマはお祭りについてですが、
はい、
皆さん何か思い出に残るお祭りなどありますでしょうか。正史さんどうでしょう。
はい、はいはい、じゃあまず僕から行きたいと思いますけれども今日はちょうど、二分谷八幡神社祭りで、外では先ほどもマイクで拾っていたかと思われますが、太鼓を叩く音が聞こえてましたね。それは僕は中学校3年生の時までずっと、まあ、毎年欠かさずみこしを担いでたんですけれども、やっぱりこの2日目のね、まあ、前夜祭もあるんですけども、この2日目のみこしがとっても楽しみで、もう何が楽しみだったかというと、お小遣いをもらえるっていう。みこしを担いで、その二豚に町内をこうやってもう練り歩いて、それで錠剤でこうやって、まあ、皆さんからもお金をこうやって、まあ、集めて、それで子供たちにそれを分配して、それで、まあ、その2000円をすごく楽しみにしてたんですけれども、いや、もう本当にもう、高校生になってからもうポンと行かなくなったんですけれども、すごい良かったですね。いやですが、ここでちょっと僕が気になってたんですけれども、もう昔から僕体が大きい方だったので、みこしを担ぎ手としても毎回借り出されてたんですね。それで、小学校の時にでも中学生とかの先輩たちがいても、やっぱり僕よりちょっとちっちゃいと。それで、みこしを担ぐのがもう僕ばっかしだったんですけど、やっぱり年功序列といいますか、その年齢によってお小遣いがなんか違うんですよね。もらえる額が。それでちょっとやっぱりこれから働き手、このみこしの担ぎ手やそのうちわの仰ぎ手はちょっと多めにお小遣いをもらえたら、その今の子供たち喜ぶんじゃないかなと思っておりますので、今ちょっと物申してみましたでも楽しい思い出がいっぱいですね、
うん、はい、私は帯広の近所に毎年1回十勝川花火大会というのがあるんですよね。平原祭りと重なって、で私はその毎年、北海道で一番大きい花火大会なんですけど、その私の生涯の自慢なんですけど、その花火大会のポスターのモデルをやったんですよね、はい、これもう1年に1回みんなに言わないと気が済まないので周りの人間はもうみんな嫌がってるぐらいなんですけど、これ生涯の自慢なんですよ、十勝川花火大会。
すごいじゃないですか。
すごいじゃないですか。
それは毎年ですか。毎年1回限り。
1回限り、5年前に、まだ若かりし頃モデルをやったんです。
モデル、すごいな。
浴衣を着て。
浴衣着てなかったんですけどね。
まさか裸じゃない。
裸じゃない。裸して。
わかりました。失礼しました
。島崎さんどうですか。
はい、私は今この帯広町から30キロメートルで行ったところの胆振管内向川町。港というところで、地蔵尊祭りというのが現在も行われてまして、小さい時はですね、花火大会を見るのが非常に楽しみでした。で、それと夜店がですね、北海道五大祭りに入って当時は入っていて、たくさんの本州からのお客様もたくさん入っていてですね、結構大きなお祭りだったと覚えております。はい。で、やはり川上くんと同じで、唯一お金をもらえるお祭りと言ったら、お金がもらえるというので、非常に私も楽しみにしていた、時期でしたね。
はい。ありがとうございます。はい。大野さんは岡山出身ということでしたが、地元のお祭りのことについて教えてもらえますか？
有名なんですが、岡山で裸祭りというのがありまして、西大寺というところがありまして、そこのお寺でですね、毎年あります。その名の通り、男の人がもう何百人か集まるんですね。で、ふんどしです。ふんどし一丁です。で、まあ、有名なんで聞いたことある方も多いかと思うんですが、その神木ですね、なんか特別なその木だと思うんですが、それをこうみんなで奪い合うんですね。それでその、 もう奪い合いです、本当に。押し合い、へし合い、もう本当に。怪我する人もいるそうですね。うん、私は一回だけ見に行ったことあるんですが、日本三大奇祭ですか。要するに、まあ、日本の各地にあるいろいろな祭りの中で、まあ、ちょっと変わっている。ということで、まあ、確かそういうふうに言われてるんですね。で、その神木を取り合って最後、そのなんか決まった地点に、その神木を持っていったら、確かその人が優勝ということで、うん、
なんかご利益あるんですか？
ご利益、確か賞金ですか。まあ、ご利益もあるのかもしれない。
多分賞金欲しいだけで、お祭りでいいんじゃない
ですか。そうなんでしょう。まあ、その、
賞金木だもん。
だったかお米だったかな、ともかく当たるんですね。それをもう目当てにみんなでもう血まなこになってやるので、私も一回だけ見に行って、すごい熱気です。もうすごいもう。
ふんどし一丁で参加しなかったの？
私はちょっとそこまで。
進化
な
かった
でも、せっかくですから一度ぐらい出てみたかったんです
よ。よ、ね、もう数年しても見られない体になる。
ちょっと。
今でも見られないかもしれない。
反論はないんですが、いやいや、じゃあ出たいと思います。
そのモデルやってください。
結構寒い時期なんですよね。でもすごい熱気ですもん。なんか水かけたり、そんなこともしてたと思いますけど。もう一回見に行きたいです。
じゃあ一緒に。
僕はですね、今年、北海道に住んで15年ぐらい経つんですけど、初めて札幌のよさこいソーラン祭りというのを見て、感動しました。で、実は20年ぐらい前にですね、本場高知の、よさこい祭り見に行ったんですけど、その時も銀天街っていうんですか、アーケード街っていうんですか、あの中に所狭しと行列して踊ってたのを見て、感動した覚えありますけど、北海道、札幌もすごいなと思って、皆さんやっぱ、よさこいソーランは見に行かれたことあるんですか？
私はテレビでしか見たことないね。
ああ、やっぱ地元の人はなかなか ね、うん、
で、あれよさこい、北海道のよさこいソーランの場合、あれはローマ字でしたっけ、書いてあったの。
ああ、
そうだよね、よさこいがローマ字ですね、
ローマ字だよね、はい、だから元の方のよさこいは使うなと言われてるんだよね、確かに。
あ、そうなんだ。
それでひらがな使えないんだ。
へ
え、
知らなかったですね。
雑学を一つ。
まあ、それでついでで私のですね、そのお祭りの話なんですけど、昭和43年にビラトリ本町にある義経グランドっていうのがあったんですね。今はビラトリ町の体育館が建っている、またはビラトリ町の中央公民館が建っているところですけども、私が10歳の時、その熊送りですね、アイヌ語ではイオマンと言いますけども、実際行われてたんです。で、私は高台、土手になってるんですけども、土手の方から遠巻きに知性が復元されてて、知性っていうのはアイヌの伝統的な家屋ですけども、でそこでお祈りをして外に熊を繋いであったんだけど、すごい獰猛な熊だった。でそれでどっかへ檻ごと持ってって射殺して連れてきて解体して送ったと。すごいね、獰猛な熊だったそうです
よ。子
馬？獰猛、
子馬？
いやいや、
子馬。
2歳か3歳じゃない、子馬ではないよ。多分体重100キロ以上あると思うね。
3歳ぐらいになったらかなり大きいから、人間が相撲をやっても勝てない。
ええ、まあもちろん。力なんですね。ええ、だから熊によってはね、すごい獰猛な熊と、割とこう、なんちゅうの、人のいい熊と嘘が。ね、人のいいっていうか、そういう熊が2種類いて、すごい獰猛な熊だったそうです。これは私の父
親。でもちゃんと神の国に送ってあげたんでしょ。
そう、送ったんです。まあそれを見て、なんか遠巻きにね、あの熊ちょっとかわいそうだなというような気持ちもしましたけどね。まあそれはアイヌ文化ですからね。それは、まあ今になってみると理解もできますけど。
そうでしょう。
そんな記憶もあります。
はい。そろそろ時間もなくなってきたんですけれども私は今年のチプサン家で初めて船おろしの祭りなんですけれども、はい、初めてお客さんというかではなくお店の方に回って酔い酔い屋さんをやったのが楽しかったですね。はい、青年部でやったんですよね。はい。
売れ行きどうでしたか？
まあ、上々でした。
だいぶ儲かりましたか？
まあ、そこそこです。はい、では、ワイワイガヤガヤのコーナーでした。